本意という考え方。字が変わりましたね。これまでの本意は、暗いと書いて、本意って書いてました。ここでは、意志の意で本意というふうに書きましたけど、本意、意志の意。これの考え方っていうのを、ここまでの話に導入することによって、理解がだいぶ立体的になるわけですね。そして、より良い人間関係構築の答えっていうものに、だんだんと近づいて、行き着くって書いてますけど、だいぶ近づくことができるというふうに考えています。なので、ここで一旦ね、ここまで話した本意っていう考え方は、とりあえず置いといて、で、この本意、意思の意をちょっと導入してね、改めて考えていきたいんだけど、まずじゃあ、位の方ね、本意っていうのはどういうニュアンスがあるかっていうと、優位っていうことに近いニュアンスがあるんですよ。だから相手本位になると、相手を優位に据えるスタンス。自分本位だと、自分を優位に据えるスタンス。うん。相手本位の場合は、例えばじゃあ相手が快適であれば、自分も快適だっていうのは、これ相手優位の考え方ですよね。相手本位。自分が快適であれば、なんか相手も快適に感じてくれるんじゃないの？自分の快適が優先だよっていうのは、これ自分優位の考え方です。一方で、本意、意志の意。これについてどうでしょう？本意っていうのは、これは本心ということに近いニュアンスがあるんですよね。相手本意であれば、相手の本心を尊重するというスタンス。相手の本心を大事にして、尊重する。自分本意なら自分の本心を尊重するというスタンス。決して自分を殺さずに自分の意見に蓋をしてとかじゃなくて、ちゃんと自分の本心をも尊重する。そういうスタンス。うん、この意志の意で書く本意という考え方を入れてほしいなというふうに思います。で、本意ってどっちもこれ、ね、言葉では同じなんで、これ、音声だけで聞いてる場合はね、かなり混乱すると思うんで、何言ってるか分からなくなると思うんで、これちょっとしっかりね、ここはスライド見ながら聞いてほしいんだけど、この本意という考え方ね、これをちょっと頭に入れておいてください。それで、ここでね、ダメなコミュニケーターの特徴というのを話したいと思います。何をもってダメかっていうと、ここではね、リーダーとしての成功っていう観点から見て、ダメだというふうになことを言ってるというふうに思ってください。だからビジネスで成功するのも、なんだ、ビジネスじゃなくてもね、どんな、例えばコミュニティの中で自分が成功していくのも、家族でも何でもいいんだけど、それはある種リーダーって言えるわけですよね。リーダーという成功の観点から見て、ダメだなって思えるコミュニケーターの特徴です。これ二つあってですね、一つ目が、自分本位かつ自分本位。わかりますか？これ、字面見ながら聞かないとわからないですよ。自分本位か自分本位。そして、相手の本位は無視。これは一つダメなコミュニケーターの特徴ですね。わかりやすいところで言うと、自分の話したいことばかり話す。自分のニーズ優先。自分の欲求優先。最優先ということですね。相手の本心は無視。自分の本心優先し、そして自分本位、自分優位に話を進めると。かなりダメなコミュニケーターだと思います。弱いのほどよく吠えると書きましたけど、こういう、よくね、例えで言われるじゃないですか。キャンキャン、キャンキャン言うようなね、もううるさい人間を弱いのほどよく吠えるな、みたいな、例えがあると思うんだけど、これは何を指して弱いのほどよく吠えるって言ってるかというと、別に彼らは威嚇して吠えてるわけじゃないんですよね。なんて言ってるかっていうと、あれもくれよ。これもくれよ。それもくれよ。もっともっとくれよ。って言ってるだけなんです。わかりますか？弱い犬ほど欲求が多い、欲求とかニーズが多いんですよ。で、自分のニーズ最優先で、相手から奪ってやろうって、相手からもらってやろうっていう意識がかなり強いんですね。だから、ね、あるのかないのかわからないような権利をね、よく主張してる人っているじゃないですか。まあ、誰とは言わないし、どんな人とは言わないっていうか言いたいんだけど、例えば、これがね、誤解を招くかもしれないけど、デモ活動とかしてる人とかね。まあ、その限りではないですよ。うん。だけど、ああいう風な形でしか、 自分の権利っていうのを主張できない。僕からするとね、もっとできることはあるんじゃないかなと思うんだけど、まあまあ、ちょっとこれ以上誤解を招くんでね、あんまり言わないんですけど、まあまあそういう感じの人、自分の権利とか主義主張を訴えることでしか、キャンキャン吠えることでしか、もらう術を知らないんですよね。そのくせ自分が何か奪われそうになると、徹底的に守りに入るというふうなことがあって、っていう人ですね。でも完全に自分本位なわけですよね。コミュニケーションっていうところの成功から最も遠い場所にいる状態なのかなというふうに思ってます。で、これが一つ目。で、二つ目。ダメなコミュニケーターの特徴。二つ目。相手本位、かつ相手本位。自分の本位は無視。こういう人も多いですね。うん。自分の、これ考えてみてほしいんですけど、いや、多いと思うんですよ、こういう人って。さっき言ったように、あまり自分の意見を通すことが苦手。うん。相手の回路ばかり伺って、相手の本心っていうのを尊重し、そして、相手優位で、相手本位、相手優位に話を進める。だけど、自分本当は言いたいことがある、考えてることがあるんだけど、それには、そこには蓋をして、コミュニケーションする、みたいな人いると思うんだけど、これはもうリーダーという観点からすると、良くないですね。成功はしないですね。考えてみてほしいのが、まず自分の意に蓋をされて、いつも顔色を伺われて、相手は気分がいいんでしょうかということです。良くないですよね。いいわけないですよね。僕はもういいと思わない。もう一個。自分の意見を言ってくれないことが、果たして相手にとって嬉しいことだろうかということです。もう僕は嬉しくないです。もちろん、言い方とか伝え方とかっていうのはありますよ。あるけど、で、本当は言いたいことがある、考えてることがあるのに、言ってくれない。ただただイエスマン。はい、はい。とだけ言ってる。なんかちょっとね、違和感が途中で出てくるんですね。これ本当に大丈夫なのか、こいつ、みたいになってくるわけですよね。これは、まあ、ダメなコミュニケーターの特徴かな、というふうに思います。で、それもこれもですね、すべて、やっぱり無意識、無自覚のうちに、潜在的な孤独感をね、和らげようと努力してるわけですよ。みんなね。で、それぞれのやり方があるわけです。ダメな人の例ですけど、ある人は自分の本心を尊重し、自分本位に話を進めていく。自分優位に話を進めていく。相手の本位というのは二の次。という孤独感の和らげ方をしていると。もう一方で、自分の本心はとりあえず横に置いておいて、相手の本心、そして相手本心を尊重し、相手優位に話を進めていく。という、まあ、ある種弱い人。うん。意志が弱い人。自信がない人。というのも、これもやっぱり孤独感を和らげようと努力してる一つの形なんですよね。こういうのがダメなコミュニケーターだというふうに、ちょっとここでは理解してください。ここで一つ。例えを。一流ホテルのスタッフ。まあ、一流ホテルっていうのがどこまでのホテルを指してね、一流っていうのがまあ置いといて、まあ何でもいいでしょ。リッツ・カールトンでもいいし、コンラットでもいいし、マンダリン・オリエンタルでも何でもいいですよ。一流と言われるホテルのスタッフがね、どんなふうなコミュニケーションを取っているかってことですね。これをさっきの自分本意とかね、本心とか、優位とかにちょっと当てはめて考えてみたいんですけど、まず、彼らの本心っていうのは、例えばこんなことでしょう。ゲストに最高の時間を過ごしていただいて、そして感動をもたらしたい。その上で、最高の評価と感謝をいただきたい。これが本心でしょう。一流スタッフのね。まあ、他にもいろいろ挙げられると思うけど、それ代表的なものとしてね。その上で自分のこの本心、まあ、言い換えると、信念でもいいし、理念とかでも、ミッションでも何でも、使命でも何でもいいんだけど、まあ、それ本心とするならば、それを尊重しつつ、その上に、相手本位、相手優位というスタンスがあるわけですね。例えばこういうこと。多少のわがままは許されるし、偉そうに振る舞っても、お客様だから、私たちに多少偉そうに振る舞われても、それは何ら問題がないと。だってお客様だし、ゲストなんだから。ここに、おいでになった、その時の時間ぐらいは、ある程度のわがままは許されて当然だと。これは相手優位ですよね。相手本位ですよね。っていうスタンス。この自分本位の上に相手本位があることによって、相手の本心。これが 必然的に達成されるってことですね。これで書いてるのは、相手は、まあ、まあ、例えですけど、一つのね。例えば、堂々と、爽やかに、時に毅然と、そして最高のいいサービスでもって、自分をもてなしてもらいたい。っていうのが大体一流ホテルに行く人のね、本心だったりするわけですよ。だから、別に、へこらしてほしいわけじゃないし、なんていうか、自信がないホテルマンに接客されたいと思わないしね。そう。っていうことがあって。で、その一流ホテルのスタッフっていうのは、その相手の本心っていうのが、大体わかってるわけです。だから、それをイメージしつつ、自分の本心を尊重した上で、その上に相手優位というスタンスで、コミュニケートしていると。だから、すごく気持ちがいいんです。簡単に言うとね、一流ホテルに行くと。僕も一流と言われるホテルにね、泊まったこと何度もありますけど、自慢とかじゃないですよ。そういう時はほとんど仕事上の流れで、泊まらせてもらったりするんですけど、やっぱりね、ほとんどのホテルマン、スタッフっていうのが、そういうものを感じます。非常に快適に過ごすことができる。いいコミュニケーターだなというふうに思います。誰でも務まる仕事じゃないと思います。相当訓練されてるんだなというふうに思います。はい。ここでですね、一つ結論を述べたいと思います。良いコミュニケーターというのは、相手本心の方ですね。相手の本心を尊重しながらの、自分本位の上の相手本位。このスタンスで人と向き合っているということが言えるわけです。わかりますか？これが一つの結論になります。ここで少し理解が立体的になったのかなと思うんですけど、どうでしょうか？なってないって言うんだったら、もう一回初めから聞いて、いただくか、僕に直接質問してもらってもいいしね、個人的に。答えれる範囲で答えたいと思いますけども。最初にね、言った、林修先生の話をしましたけど、彼が言ってたことは要するに、相手の本心をちゃんとイメージして、それを意識しつつの、自分の本心を尊重した上で相手優位にコミュニケーションを取るって、こういうスタンスだってことが分かってくるわけです。そして僕もそういうスタンスです。だからうまくいってるんです。おおむねうまくいってる。100% とは言わないけどね。我が出るときもあるし。ってことですね。これはね、なんか、例え話した方がいいかな。一個ぐらい。あんまり言いたくないけど、前にね、付き合ってた女性がいるんですけど、いたんですけど、何年ぐらい前の話かな。3年とか4年とか5年とか。まあ、そのぐらい前だと思って聞いてもらえればいいんですけど、僕自身、こう、スタイルみたいなものがあるわけですよね。それは見た目に関してです。僕は古い人間、今時の若者とかじゃないんで、もうおっちゃんなんで、昔のスタイル、やっぱ引っ張っちゃうとか引きずっちゃうみたいなところがね、やっぱりあって、ずっと髪の毛長かったんですよね。で、ちょっと茶髪みたいな感じで、で、まあセミロングみたいな感じ。まあ、見た目、チャラく見えるんですよ。今も見えるらしいですけど。わかんない、そこはね。そういうスタイルでなんとなく過ごしてきたわけですよ。で、特に問題も感じてなかった。あるいは、服装っていうのも、変な格好をしてたつもりはなかったけど、そこまで、こだわってたかって、ブランドとかね、そういうものにこだわってたかっていうと、全然ユニクロだったりとか、ザラだ。まあ、ザラは問題ないけど、ユニクロとかね、GU とかね。なんかそういうとこで買った服っての平気でずっと着てたりとかってしたんですよね。だけど、その当時付き合ってた彼女に、いろいろ言われてですね、いや、髪は短い方がいいよ、絶対いいよっていうことを言われたりとか、このブランドだと絶対その、あなたの体格とかに絶対合うと思うよとかね。っていうふうな、まあ、アドバイスって言っていいのかな、意見を言われて。で、僕はそれをね、素直に受け入れて、実践というかね、まあ、ちょっとスタイルを変えたわけですよ。それっていうのは、 より良くなりたいっていうのは僕の本心なんですね。で、その、もちろんちゃんとお付き合いしてるわけですから、なんだろうな、相手によく見られたい。この人付き合ってよかった、思われたい。もちろんそういう気持ちはありますよ。だからそれがより良くなりたいというのは僕の本心でした。うん。本心、自分の本心を尊重した上で、彼女の意思っていうのを優位にした結果、彼女の本心。うん。もっと彼氏にかっこよくなってもらいたい。みたいな本心が満たされたという結果になったんですよね。これ言う必要あったのかな？わかりにくいかもしれない。まあいいや。カットしようかな。まあいいや。まあそういうことです。もっとね、気の利いた例え話が出てくればよかったんだけど。まあまあそういうことなんですよ。だから、まあ余計なプライドを捨ててね、相手の本意、本心っていうものをイメージしつつ、意識しつつ、自分の本心っていうものも大事にした上で、尊重した上で、相手優位にコミュニケートしていく。これによって、良質な優秀、コミュニケーションというのが成立する。優秀なコミュニケーターの、その秘密の一つがそこにあるわけですね。はい。ということです。これが結論のその1になります。で、ここでまた孤独という話に戻るんですが、共有できないという孤独というのがあって、不安感や恐怖感、焦燥感というネガティブ、この元凶本質っていうのは孤独感にあるということはもう分かってますよね。すべて、僕らの本質である、生まれながらに持ってるこの孤独感っていうものがですね、こういうネガティブを生み出してるわけですよね。お金がないと心細いですよね。貧困ってのはすごく心細いわけです。なぜなら、いろんなものを失ってしまう可能性。いろんなものが手に入らない可能性。その可能性の中に身を置いてるわけですね。そう。その可能性の海の中で泳いでるわけです。孤独に寂しく。だからすごく貧困ってのは貧しい。人の心貧しくしてしまうし、かといって、生きる気力とかも、それが原動力になるかっていうと、多くの人はそうはならない。まず最初に気力を奪ってしまうっていうのがあります。なので個人的にはね、中途半端に貧しい状態がずっと続くよりは、一旦どん底に行ってね、もうそこからもう上げるしかないって、もう開き直ってね、それを原動力にできるぐらい、もうどん底に落ちた方がね、わかりやすいのかなって個人的には思いますけど、まあまあそれはいいとしてね。うん。まあこういう孤独感が全てのネガティブの元凶になってるっていう、まあことがあるわけですよね。そう。まあこれ抽象度が高い人であればあるほど、まあ理解しやすいと思うんだけども。で、まあ共有できないという孤独っていうトピックなんですが、厄介な問題を他者と共有できないことによる孤独っていうのはでかいわけです。わかりますか？共有できてれば安心なんです。赤信号みんなで渡れば怖くない。こういう話がありますね。みんなで渡ってる。そう、共有してるから怖くないんです。一人で渡ると怖いんです。孤独だから。例えば、年金問題とかね。これはかなり問題抱えてる、テーマですけど、でもみんな、国民みんなが同じ条件だから、なんとなくふわっと過ごせるわけです。孤独感というのはさほど感じない。なぜならみんな同じだから。だけど、個別具体的なケースになればなるほど、孤独感というのは増すわけです。僕はね、このビジネス、自分でね、会社っていうのを始めて、一回ね、ちょっとかなり大きな資金難に陥ったことが一回あるんですよ。で、いや、どうしようかなって、本当に頭を悩ますぐらいね、一回お金がなかったっていう時期が あるんですけど、その時はね、やっぱりすごい孤独感で心細かったんですね。それは、友人とかね、家族とか親とかね、どんなに仲がいい、親しい、血のつながった人間関係が目の前にあっても、その不安を共有できないわけですよ。これ自分で解決しなきゃいけない。だって、会社が資金難に陥った。別に友人に言ったって解決するわけじゃない。家族に言ったって解決するわけじゃない。親に言ったって解決するような力は親は持ってないからね。で、自分で何とかしなきゃいけなかった。 それ共有できないわけです。その問題をね。それ孤独感というのがすごく大きかったんですね。うん。そう。だから、共有できない問題っていうのは、すごい孤独が大きくなるんですよね。で、所詮他人事じゃないですか。みんなね。他人のために借金肩代わりしようなんて思わないわけで。例えば、そう、お金がなくて困窮している人がいるとしますよね。そして彼にいくら自分がお金を稼いでいたとしても、知らない他人にお金を貸そうとはならないじゃないですか。ね。だって全く知らない貧乏な人がいて、で、自分はお金を持ってる。じゃあ貧乏だからちょっと分け与えようなんてならないですよね。募金とかそういうのあるかもしれないけど、借金肩代わりしたりしないですよね。わざわざね。そう。結局ね、みんな所詮他人事っていう気持ちがあって、その中で、生活してるわけですね。うん。例えば炎上とかよくあるじゃないですか。YouTube でね。なんか炎上、有名な YouTuber が炎上しちゃったとかね。まあ、芸能人とか有名人ありますけど、めっちゃ叩きますよね、みんな。すごい叩くじゃないですか。とことん叩きますよね。子供ですら、みんなでね、大の大人が寄ってたかって叩きまくる。そんなことが今の時代ありますよね。叩かれてる方の孤独感って想像できますか？まあ、もちろん炎上させるようなね、ことをする方にも問題がもちろんあるんだけども、だけど、それは置いといて、あれだけの人間に叩かれまくる孤独感って想像つきますか？ちょっと想像しただけで、ゲロ吐きそうな、僕だったらゲロ吐きそうになるぐらい嫌な気持ちになるんですよね。だけど、人事だから、みんな容赦なく叩きまくるわけじゃないですか。そういうもんなんですよ。まあ、それが、まあ、一般的というか、まあ、大衆って言っていいかもしれないけど。ね。そんな中ね、それを理解してくれる人間が目の前にいたらどう思いますかっていう話です。その孤独を共有してくれる人間、和らげてくれる人間がいたら、どれだけの救いになるかってことです。まあ、とにかく、人が個である以上、孤独の呪縛から逃れることはできないんです。自分自身の孤独感を他人と共有するっていうのは、思ってるよりは難しいってことです。そして思ってるよりは、それを積極的にしてくれる人間っていうのは、世の中にあんまりいないってことです。あんまりいないからそこに価値があるってことも覚えておいてほしい。ここまでいいですか？大丈夫ですか？理解を追いついていますかね？ちょっと説明がね、これは僕はちゃんとできてるかどうか不安なんですけど、さっきね、よくわからない例え話で 混乱させちゃったかもしれないけど まあいいです。先に進みます。